皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますのでご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第293回目。本日の放送は前回の関さんからのご紹介で松本さんをゲストにも招きしてお届けいたします。それでは松本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、先週の関さんからのご紹介ということで松本さんへメッセージがあります。楽天のことまたじっくりいろいろお話しさせてください。教えていただいた、教えてください。だそうです。
はい。
はい。なんか松本さん、特にセールの売り方がうまいんだよねって関さん言ってました。
あ、本当ですか。ありがとうございます。
まあ、その辺のこともちょっとじっくり今日、お話を聞けたらなと思いますので、一つよろしくお願いいたします。
はい、はい、ありがとうございます。
はい。では、松本さん、まず自己紹介の方からお願いいたします。
はい、はい、着物なごみ屋という店舗名で、うん、
はいはい、
EC にいろいろ出店してます。松本忠夫と言います、
はいはい。はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、はい。楽天の着物屋さん見ました、私も。
あ、ありがとうございます。
フェイスブックから、ちょっと見て、で、楽天の、あ、出てきた、出てきた、って。で、普段もあれですか、松本さん、着物を着る機会があるんですか。
いや、こういうこと言っちゃいけないでしょうけど、あんまり着てないですね。
ええ。
フェイスブックの、フェイスブックの、サムエ着てる、
ええ、
は、ちょうど楽天ドリームか、
はい、はいはい。
それの冊子番外やってる時に取材を受けることがあって。
なるほど。
結構前の写真なんでまだ若かったことですけど、2013年だから、
うん、
8年前ぐらいか。
はいはいはいはい。
ね、その時に取材を受けたんですよね。
ああ、そうなんですか。
はい。で、その当時はまだ路面店、実店舗も持ってたので、
あ、
今は実店舗閉じちゃったんですけど。
はいはいはいはい。
はい。
最初からその EC はその着物屋さんから始まったんですか？
私のおうちの家業っていうんですかね。
は、う、い、
ん。が、もともと呉服屋なんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、ルーツが明治44年スタートで、100年は超えてるん
です。すげえ、すごいですね。
うちのひいばあさんが始めたのが、あ、そうなんですね。
はあ、老舗なんだ。
で、最初は京染めって言って染め物屋から始まって、
はいはいはいはい、
まあ、漆喰っていうんですけど、その着物を、
うん、
溶いて反物にして洗ったりとか染めたりとか、
うん、
で、ばあさんの時に氷に転じて、まあ、自転車に乗って反物を売り歩いていて、うんうんうん、で、親父の時にグリソテのレンタルとか始めて、
はぁ、
で、僕継がないよって言って東京に出てきたんですけど、
継がないよって言って、はいはい、
そうそう、で、日立の SE になったんですけれども、
あ、そうなんですか。
そうなんですね。で、10年日立の SE 勤めて、で、まあ、父が他界したことをきっかけにして、家業を継ごうと思って。
あ、そう、あ、それきっかけだったんですか。
そうですね、脱サラして。
で、その時はもちろん EC はやってなかったんですよね。
やってないです。2006年にオープンしたんですけど、路面店をね、
はいはい、
EC じゃなくて、路面店を、うん、横浜の鈴木区っていうところがあって、まあ、港北ニュータウンって言ったりするんですけど、
はいはいはい、
そこで開いたのが最初なんですね。
ああ、実店、お父さんの時は実店舗はどこでやるんですか？
私は栃木県 の佐野の出身なんで、
はいはいはい、
そこでやってたわけなんですけど、家業は継承するけど、やり方は僕なりのやり方でやろうっていうことで、子供の出生率が高いところだったんでね、うん、ここで商売しようと思ったんですね。
あ、横浜がですか？
はい。で、私も大学が横浜の方だったんで。
はいはいはいはい。
はい、そうなんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。
じゃあ、栃木から、じゃあ、栃木のそのお店は閉じて、
そうです、そうです。在庫だけ、まあ、100万ポチの在庫だったんですけど、
はいはいはい。
死ぬ前に親父がこの在庫どうするつもりなんて思えって言って、死んだんですよね。頭にこびりついてて、はい。頭にこびりついて、なんとかして売ろう
だけ。そうなんですか。
そうなんですね。
ええー。
まあ今じゃそれの何十倍も在庫できちゃって、何だったんだろうと思いますけど。
なるほど。あ、そっからの始まりなんですか。
そうなんですよ。全く異業種っていうか、ノウハウ全くなかったんで、とりあえず会社辞めるのが先に辞めちゃったんですよね。うん、向こう道なんで結構。
はいはいはいはい。
で、辞めてから、職業訓練校で勉強できるじゃないですか、お金もらいながら。で、独立開業のコースを受けて、アントレプレナーコースっていうのを受けて、う
んうん、はいはいはい。はいはい、
その間に修行先を見つけて。
あ、着物屋さんの。
はいはい。で、1年間修行させてもらって。
ああ。
で、その5ヶ月後にオープンしたっていう、怒涛の。
ああ、なんか、めちゃくちゃ、なんか、早いっすね。早いっていうか。
いや、若かったんでできたんですよね。今じゃもうおっさんなんで無理ですけど。
それいくつの時ですか？
30代前半、前半ですかね。
ああ。
はい。そうなんですよ。
うわ、でも30代で、脱サラしようって思ったのも結構勇気いったと思うんですけど。
そうですね。まあ、節目だったんで、プロジェクトも。10年ぐらい勤めて。
はいはい。
だから、10年勤めたから。
うん、はいはいはい。
33しか。
で、SEの仕事が、まあ、一段落みたいな感じだったんですか？
そうですね。まあ、いきなりなんていうんですか、最先端の職場から、ね、アナログの
世界に
飛び込んじゃったん
で。そうですよね。そうですよね。
もう、挫折だらけだったんですけど、で、修行したところもバンバン売ってるところだったんで、その調子で売れるものだと思ったら、全く売れなかったんで、
うん、最初の頃
は。はい。
最初、横浜でオープンした時には。
全然ダメでした。3年ぐらいは食えなかったですね、ほとんどね。
ああ、そうですか。
はい。
その時は、一人でやられてたんですか？
最初一人でやって、すぐくじけて、妹を頼み込んで、会社辞めて手伝ってくれって言ったんですよね。その前にお袋にも来てもらって、はい。で、ちょっとようやく食えるようになったかなと思ったら、リーマンショックが来ちゃって。
はいはいはいはい。
で、妹ももうお兄ちゃんの面倒見ないからって辞めて。で、これやばいと思って。
やばいと思って、はいはいはい。
楽天市場に出店みたいな。
ああ、それからですか。
そうですね。
ああ、その横浜の路面店をオープンした何年後ですか？
路面店をオープンしたのが2006年の5月なんですよね。
はいはいはい。
楽天に出店したのが2008年の11月なんですけど。
はいはいはい。
でもね、1年以上ほったらかしてたんですよ。ほぼ何もせずに。
ああ、楽天の方は。
はい。ただ出しただけで。
なるほど。なかなか手つけられなかったってことですか？
そうだ。路面店、結局、二足のわらじは、なかなか厳しいもの、
うん。はいはいはい。
で、これじゃダメだなと思って、スタッフ増員して、 か、その、ね。で、そっから本気でやり出したって感じなんですね。
あー、その専任のスタッフを、その EC 専任のスタッフを入れたってことですか？
そうです、そうです、そうです。
なるほど、なるほど。
うん。
っていうのは、そうすると、その松本さんの中で、楽天にちょっと、その、可能性を感じたってことですか？当時。
そうですね。
一緒人を入れたってことは。
はい。
あ
これはいけるなと。
はいはいはい。
思った、ね。
それはいけるなと思ったのは何きっかけだったんですか？
まあ、その時はもう、ほとんどポンコツ店舗ってかもう、ね、サムネイルもいまいちだし、その、商品ラインナップもほとんどないしっていう感じだったんですけど、まあ、今でいうとこの入り口商品みたいなのは一応あって。
なるほど。
それがポツポツポツって売れるから、あ、そうなんだって思った感じでしたかね。多分。
着物って売れるんだって感じですか？
あ、着物はね、ほとんど売ってないんですよ、実は。
ああ、そうなんですか。
ちょっと、変な感じなんですけど、うちは和装小物をメインでやっていて、低価格の商品を回転率上げて商売するっていうスタンスなんですよね。
うん、あ、当時から。
はい。当時からっていうかその、路面店は違いますよ。楽天に出店した時。はい
はい、あなるほど。あ、楽天はそういう、
スタイルにしたんですよ、ね。
スタイルで、あえてそういうふうにしたんですね。
はい、そうです。
ああ。
で、今でも、そのスタンスのが続いてる感じで。
なるほど、なるほど。確かに。
着物屋なのにあんまり着物売ってないって感じなんですけど。まあ、和装小物。
なるほど。ああ。
勝負。
なるほど。確かに、そうですね。小物多いですもんね。
客単価もめっちゃ安いんで、着物屋に来てみたら。
はい、はい、はい、はい。なぜその、あえて小物から行こうって当時思ったんですか？
あんまりお金がなかったんですよね。
ああ。
で、その、回転率上げた方がいいじゃないですか、
うんうんうん、
その、ショートした
確かに。確かにね。うんうん。
まあ、あとは、そうですね、その、近くの呉服屋に買いに行くと、高いものを売りつけられちゃうって思うユーザーが多いんですよね、この業界って。
ああ。はいはいはいはい。
で、そう、そういうのは、
入りづらいみたいな。
そうそう、うん、そういうのは嫌だし、そういう売り方はダメだよっていうのは、路面店の時の修行先から教わっていて。
ああ、師匠から。
そうそうそう。はいはい、まあ変な話、お店入ると、レジのカゴが置いてあるんですよね、その当時の路面店、うちの。
うんうんうんうん。
お客さんカゴを持ちながら、買うんですよ、自分の好きなもの。う
ん、はいはいはいはい。
で、接客しないんですね、基本的には。買ってもらってて、
そうなんですか。
受けた時だけ、
うんうんうん。
回答するみたいな、
あ
まあ、いわゆる放置プレイみたいな、
って
考えたんですよね。
ああ。
その流れのまんまネットに行ったので、
うん、
買いやすい商品、1000円前後。
手軽にこう、うん、手軽にこう、カートに入れてくれ、そう
そうそうそう。価格
帯の商品は、これは本物だなと。
そうそう。そこはまあ親和性があって、そうしたんですけど。
なるほど、なるほど。
まあ、一番の理由はお金がなくて、あんまり高いもの買えなかったって。
うんうんうんうん。まあ、在庫もね、大変でしょうからね。
そうなんですね。
うんうん。じゃあ、その当時の、要は、まあ、なんですかね、その戦略と言いますか、が、こう、徐々にこう、効いてきた感じなんですか、その。
そうですね、やっぱりその、そういうニーズってのはあると思うんで、
うん、
その、
うん、
敷居が高いお店で買うと、なんか、
うんうん、
接客されて、高いもの買っちゃうんじゃないか、みたいな、不安である。
うん、うん
うんうんで。うちはな、あえて低くして、ドンキホーテみたいな感じにして、呉服業界のドンキホーテみたいな感じで路面店もやってたんで、だからなるべく価格を抑えて、
はいはいはい。
お客さんにその、なんていうんですか、気軽に楽しんでもらうような。
いろんなものを見てもらって。
そうですね。
うん。結構でも、この、 なごみ屋さんのサイト見てるんですけど、
はいはい。
かなりのアイテム数ありますよね、これ。
今3000商品ぐらい。
3000ですね。3048になってるな。
一時5000ぐらいあったんですけど。
はいはいはい。
結構少し目減りしちゃってる感じですかね。商品数としては。で、またそれ復活させようかなとは思ってるんですけど。
なるほどね。当時、その始めた時はどのぐらいのアイテム数でスタートしたんですか？その小物といっても。
一番最初は、まあ、100とか200商品ぐらいだったですかね、やっぱりね、最初は。
ああ、なるほど。
はい。
この足袋とかですか？そうすると。
そうですね、足袋とか腰紐とか。
腰紐とか。
切手の関係の商品とか。
はいはいはい。
ですかね。
で、それが、小物が徐々にこう、売れ始めてきて。
はいはい。
で、あ、EC っていけるなっていう感触を得て。
そうですね。
うん。で、それが、2008、9、10ぐらいまで続くわけですか？
そうですね。楽天市場1本で頑張ってたんですね。うん、
はいはいはいはい。
で、なんだっけな。そう、楽天ドリームに掲載された2013年ぐらいから、
うんうんうんうん、
もう楽天市場伸ばすのもこのぐらいが限度かなと思ってたんですよね。そこはちょっと良くなかったんですけど。で、間口を広げようということで、ヤフーとかアマゾンとか
に出したんですね。
出そうと思って、とりあえず楽天1店舗の状態で、CMS を入れて、
はいはいはい。
まあ、クロスモールっていうやつなんですけど。
はいはいはいはい。
で、それで1年ぐらい慣れて、そこから、タモール展開に。感じなんですよね。
はいはいはい。なるほど。クロスモール入れた時が、はまだ楽天1店舗だけだったんですね。
そうです。クロスモール入れた時は楽天1店舗だけで、
うん。
で、まあ、売上の面もそうなんですけど、結構オペレーションが大変で、RMS だけで処理するとか。
そうなんですよね。めんどくさいですよね。
めんどくさい。全部メケンで取っちゃなきゃいけないじゃないですか。うん、住所の首だとか、うん、コーランだとか、
うんうん
うん。なので、ちょっと限界は感じてたんですよね。その前の年の2013年の6月っていうのが、楽天イーグルスが優勝した土地で。
ああ。はいはいはいはい。
その時にね、パンクしたんですよ。思いっきり。
RMS だけでやってた。
だけでやってて。
はいはい。
で、僕は夜中まで受注処理して。その時倉庫もなかったんで、自分の自宅に荷物が、2DK の小さいアパートに、段ボールがずらーっと壁際あって、
うわ
で、料理しなかったんで、キッチンにも段ボールがあって、
ああ。
下駄箱にも商品が入ってて、寝る部屋の二段ベッドを置いてたんですけど、一人で。3万円ぐらいの二段ベッド。その下にも段ボールが12箱あって、とても人間的な生活はしてなかった。
それが
2013年、
ね。あ、13年か。
楽天優勝する前後くらい。だから1回目のスーパーセールが2012年だったんで。
はい。
そこでボーンと売れて、で、2013年もボーンと売れて。
はぁ。はぁ。ちなみに、
そこのままだと死んじゃうと思って、
その時の月商ってどのぐらいだったんですか、楽天だけで。
最初のスーパーセールの時に1000万超えて、
はぁ。
で、翌年の楽天イーグルスが優勝した時に2000万超えたんですよね。
はあ、その時に、その在庫が、その、アパートの 2DK でしたっけ
?2DK にずらーっと入ってて。
それで2000万やったんですか？
そうですね。で、ほこりだらけで家の中が。
すごいな。
一年中変な咳が出て。
すごいな。
そうそう。で妹にも
そのスペース、うん、はいはい。
妹にも小敷社長って言われてます。
そのスペースで2000万ってすごいっすね。でもよく、 よくやりましたね。
あ、でも路面店の中にもあったんですよ、荷物は。
ああ、そういうことですか。
そうそう、路面店が25坪ぐらいか。20坪か。
はい、はい。
20坪ぐらいで、で、家が 2DK で、よく、まあ、よく入ってたなと思いますけど。
よく入ってましたね、その在庫、よく。もう、だからもう、あれですね、入れたは出して、入荷しては出して、入荷しては出して、みたいな。
まあ、まあ、あと、空売りしてたんで、あの、定番品
は。空売り。はいはい。
受注発注方式っていうか。
はいはいはい。売れてから在庫するみたいな、仕入れるみたいな感じでさ。
もう多かったんですよ、そういう商品も。
ああ、で、あれですか、メーカーからすぐ翌日入ってくるみたいな感じ。
それが入ってこなかったりもするんで。
ああ
もうお客さんから。
やばいね。
いや、やばいやばい、うん。お客さんから結構怒られたりとか。
管理結構大変だったですね、じゃない、そうすると。売れてからの発注だもん。
大変ですね。だって自分の家の中の荷物って段ボール移動するとどこに行っちゃったかわからなくなったりするん
ですよ。ですよね。ロケーションも触れないわけじゃないですか。
そうそう、僕の頭の中にしかないんで、まあ。
よくそれで2000万作ったな、すごいな。
今思うとなんか、神業っていうか。
ですよね。で、その時に従業員って、何人ぐらいいたんですか？
この時どのくらいいたかな？ 10 名弱。
あ。
だかな。多分。
EC の方でですか？
あ、EC とか路面店もやってたんで。
路面、EC と路面店で合わせて10名で。
うん、8人か10人、10人ぐらいの間だったと思うんですけど。
じゃあ、うん、社長、これどこにあるんですか？みたいな。
そうですね。まあ大体スーパーセールの時は、
うん、
朝の5時ぐらいまで僕が家の中でピッキング来て、
ああ、はい。
そう。で、朝の5時ぐらいまでピッキングして、
ピッキングして、はい。
それを、
梱包。
朝一で届けて、
はいはいはい。
寝てくるわ、って。
うん。
で、夜ホスレジ入れてたんですよね、お店に。
ああ、はいはいはい。
で、在庫を減らすためにポツレジ通してたんですよ。効率が悪くて。
ああ、そこはでも進んでましたね、でもね。
まあ、でも、ピコピコやってとこが、良くなかったと思うんですけど、その夜、ポ、
うんうん、
スレジを夜中に通しとかないと、
うんうん、
朝一から梱包できないんで、
うんうんうん、
で店閉めたらポスレジで僕がピコピコ夜中の12時ぐらいまでレジ投資して、で、家帰ってピッキングして、
大変
こういう感じ。で、それやってたらね、顔の半分が麻痺して動かなくなって。
病気になっちゃったんですか？
これ死ぬなと思って。
うんうん。
で、家に荷物を置くのやめて、自社倉庫を借りて
。
そこにロケーション。
つけて、
入れて。で、うん、一応僕は衛生的な環境で成功になったんですよね。
なるほど。なるほど。それを、倉庫はどこに借りたんですか？
それはね、まあ、ちょっと田舎に行くと、港北ニュータウンでも安い物件とかあるんですよ。そこに40坪の、はいはいはい、倉庫借りて、まあ、20万しましたけど。
うわぁ、結構しますね。
そこに、やったんですよね、うん。でもね、そこもね、結局3年しか持たなくて。
ああ、スペースが。
スペースもオペレーションも、含めて、で、結局最終的にはアウトソースしたんですよね。
ああ、なるほど。
で、今はそこ、まあ、日本郵便なんですけど、ちょこ。
はいはいはいはい。はいはいはい、はい。
2016年の5月からはずっとこう。
じゃあ、なるほど。じゃあそこにもう直接荷物入れて。
そうですそうです。
うーん。
で、路面店もそこから、2、3年して引き払ったんで、今、実際事務所借りて、そこだけで、スタッフと仕事してるんですけど。
なるほど。
はい。
もう全然、路面店より売り上げが上がっちゃって、EC の方が。
そうですね、路面店、マックス、年間、月商か。月商1000万ぐらいがやっぱり、限界だったんだ。
ああ、いや、でも、
いや、結構売った方だと。
行くんですね、路面店もね。
行きましたね。ネット
ですよね。
はい。
ですよね。 結構頑張ったんじゃないですか、路面店も。でも、
いや、頑張りましたね。若かったからできたのかもし
れない。あ、でも路面店で月賞1000万いくのすごいな。で
うん、
あ、やっぱりこうあれですか、その人がいるっていうところの地域に出したから、
子供が多い土地だったんですよ。日本全国見てもベスト10ぐらい、
うん。そういうおっしゃってましたね。
そう。で、やっぱりその子供が多いところってポテンシャルがあるじゃないですか、マーケット。そういうところがいいなと思ったんで、田舎には作らなかったんですよね。
そこの。
減っていく一方だったら。
そこの、戦略も良かったんですね、じゃあね、結果
です
ね。
まあでも最初売れなかったですけどね。で、その子供が多いってところで、主力の調剤七五三にしよう。
うん、七五三売れてますもんね。
はい。で、なごみやの名前つけたのは、わっていう感じから取ったのと、
はいはいはい。
七五三にも引っ掛けてるんですよね。
そういうことですか。
七五三なんで、なごみでしょ。
なごみ、あ、ほんとだ。
はい。そうなんですよね。
これは、代々のお店の名前じゃなかったんですね、なごみ
や。代々のお店の名前は松本呉服店なので。はい。それは
じゃあ、松本さんが、あえて、その EC 用のお店の名前は、ってことで。
EC 用ってか、路面店自体も、
あえたんです。路面店も、路面店と、その EC の名前は一緒なんですね。
一緒です。家業は継いで在庫も引き継いだんだけど、
うん。
やり方は、刷新しようと思って、会社も設立して。
松本呉服店っていう名前も、名前も使わずに。
そうですね。
すごいな。
いい。
でも、その鍵を継いだと言っても、ほぼほぼ一から全部自分でこうやった感じじゃないですか、そしたら。
そうですね。まあ、小さい時、じいさん、母さん、まあ、じいさんですかね。うん、じいちゃん子だったんで、
うん。
じいさんがその裏庭で洗い張りって言うんですけど、反物を長くして、職人作業してたりとか、染め物やってるところとか見てたんですよね。
見てたんですね。
で、ばあさんが商売上手かったんで、それもたまに見てたりしたんで、まあ、門前の小僧じゃないですけど、一応見ては、遺伝子は流れてると思うんですよ。当人の。ただ、ノウハウは全くなかったんで、そこは修行先の、お師匠さん。
そっかそっか。
うん。まあ、
そっかそっか。
パートのおばちゃんだったんですけど、この業界の神ぐらい、知識を持って
る
人、
ね。そうなんですか。そうなんですか。
その方に、うん。一年間だったんですけど、まあ、息子のような感じで、愛されて
教えてもらって。
そうそうそうそう。今でも。
今でも、お付き合いあるんですね。
あります。ついこの前も紀州の梅干しを送ってあげたんですけど、そうなんですね。
じゃあ本当に、あれですね、松本さんの本当に、この今のビジネスを支えてる。
そうなんですよ、もうルーツです
もんね。ルーツですもんね。
第二のお母ちゃんって感
じ。まあ向こうも可愛いでしょうしね、可愛がってくれるだろうし。
そうですね。
ねえ。松本さんも本当に、恩人ですね、松本さんね。
そうなんですよ、本当に。
ねえ。その、修行の時、これきつかったなとかってなかったですかね。
まずその、そうですね。まあ、休みは週休1日なんですよね。で、それまではほら、サラリーマンだったから、結構土日は休みの、祝日休みの。
もう当たり前で、あとゴールデンウィークはあるし。
そうそうそうそう。じゃなくて、一日休みで、かつ朝早くから結構遅くまで仕事だったんで。
はいはいはいはい。
きつかったってのはきつかったかな。まあ、あともう、修行したはいいんだけど、もう一年間で決まってたんで。一年後に本当に俺やっていけるんだろうかって言うと。
そっちの不安。
不安っていうんですか。まあ。なかったかな。
だってその前まではサラリーマンの時はその接客業っていうかね、もうやってなかったんじゃないんですか。
SE なんですけど、
うん。
まあ、よく笑い話使うんですけども、システム寄りよりはフロントエンドだった。エンジニア
だった。あ、営業だったんですか？
営業じゃないんですけど、営業と一緒についていって、パッケージソフトウェアの仕様を説明したりとか、うん、プレゼンしたりする人だったんで、
うんうん、
まあ、で、まあ、スマイルエンジニアなんですよってよく言って、笑い取ってたんですけど。
なるほど。
そうそう。
それは上手だったんですね、じゃね。
まあ、プレゼン能力は、そこで磨かれたんですよね、うん、10年間。
なるほど、なるほど。
じゃその辺は。
特にその、うん。じゃあ接客業に関してはそんなにこう、なんでしょう。新しい、まあ、売るものは新しいかもしれないんですけど、特にこう、はいはい、なんて言うんですかね。苦労したっていうか。
苦
労なかったっていう感じ、
ね。正確に言うと、プレゼン能力はあるんだけど、
うん。
結構人見知りするんで、めんどくさいんですけど、接客とか営業は苦手だったんです。それで妹に、そういうわけなんで、妹をちょっと無理やり連れてきて、お前営業部長な、みたいな。で、商品仕入れとか企画を立てたり、うん、そういうのはほら。
なるほど、なるほど。そっちは松本さんがね、
やってたんですよね。
なるほど。
で、妹いなくなって、やばい、営業部長いなくなっちゃったって。で、
うんうんうん、
もう僕でも売れるのはやっぱりネットかなっていうことで、
あ、
ネットの方に軸足を移して、
ね、なるほど、
うん、まあ、接客しなくて済むから基本的には、ページが接客すればいい、
なるほどね、はい、はいはい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。